はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月15日終戦記念日、
はい、
終戦記念日ですね。はい、今日のパートナーは、
こんにちは、三浦康子です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします。
お願いします。
ピンとこないだろうね、終戦記念日とか言われても君たちは、
いや僕たちは全然、そういう日だっていうのはちゃんと学習して育ちましたので、
は
い、
僕たちはって言ったけど、
はい、
僕たちのたちが気になるところ、
ね、僕ら世代はまだ、はい、まだその、
受け継いでおばあちゃんとか受け
継いでます、ね、はいはいはい、
本当学ぶはでも
いやいや本当に昭和生まれですね。
昭和生まれ、昭和63年最後の昭和生まれですし、はい、ちゃんとおじいちゃんおばあちゃんに、はい、まあ、学校の教育の一環ですけど、ちゃんとこう聞いたり、うん、学ぶのばあちゃんにも聞きに行ったりしました。
はい、
意外と聞いてるのかね、うん、
はい、
うちはねもう親父が戦争行ってるからね、俺の親父は、戦争満州行って、はい、満州から帰ってきて、それからあのうちのおばあちゃんと結婚、まあ、だから俺のおふくろと結婚して、だから俺は35の時に生まれた子供なん
だ。うん、当時だと遅いですよね。
遅い、ね、まあね、ちょっと遅いんじゃないかね。うん、だからそういうようなことがまだ周りにね。
うちらひいじいちゃんとかになってくるのは、
いやうちのじいちゃんでも行ってますね。
行ってたか、
はい、
そうだな、
はい、
お父さんのお父さん、
はい、
そうだね、
はい、
行ってる、
はい、
どこでどこ、
そんなこと聞いて、いやだから東京に出てって、うん、なんかでも工場で機械作ってたっていう話は軽く聞きました、
うん、軽く聞きました、
軽くですけど、
はい、そう、もう調べてみたらあれだよね、はい、まあ、広島長崎はもうあれだけども、それ以外の都市でも東京大空襲な、
うん、
知ってるわけ、こう東京大空襲、
いや知ってますね、
何万人死ぬ、
はい、見たことはないですけど、
見たことはないだろう、
ないですけども、もちろん聞いて、
はい、うん、こういう歴史があるんだっていうのはちゃんと学んで育ったつもりではあります、
はいはい、今日はあの、はい、半藤勝利さんが、
はい、
絵本を、
ね、絵本をあの方が絵本を書いてくれてね、それでその絵本をちょっとまあ読みがてら半藤さんのお話も聞きたいと思うんだけど、うん、
メインディッシュでいらっしゃいますね、はい、活動した、
この、まあ、これは自分の体験がこうなんていうの、これ絵本と絵本でいいの、
絵本です、
絵本でいいの、
はい、
うん、
がついて、
うん、なってきてるんだけども、うん、あれだよね、まあだから戦争の中親父と2人で逃げ回って、
うん、
当時中学生ぐらい、
うん、
一回逃げ回って川に落ち、川の船に助けられて、
うん、
船から落ちて、天地が分からなくなって、
うん、
どっちがあの水面か分からなくなってだけども、長靴が脱げたんだって。で長靴が沈んでいくと、
うん、
で沈んでいく方が
下だ、
下じゃん、
うん、
長靴が抜けて沈んでいく方の逆に泳いだんだって。
はあ、
それで浮き上がったところを別の船の人が引っ掛けてくれて助かったって、
うん、
まあみんなもうこう生きていらっしゃる方もだね、このくらいのお年になると、
うん、
まあよっぽどの運の中じゃないと、うん、ねえ、
はい、
生き残れないなと、
うん、
まあまあこの話は後で坂東さん、はい、半藤さんが来た時に、
はい、
太田さん、
はい、
あれだね、今日の東京新聞は太田さんがお亡くなりになった後、伊藤聖光が平和の俳句を、
そうですね、
うん、
平和の俳句というのは、うん、東京新聞で2015年1月1日から2017年末まで、うん、毎日、平和に関する俳句を、うん、金子藤太さんと伊藤聖子さんが選んで、 東京新聞に掲載していたんですけれども、はい、まあ、金子東太さん亡くなって、そのご遺志を伊藤聖子さん継ぎまして、年に1回、去年と今年、今年はこの8月15日に、今までもらったものの中からお三方、選者の方がお選びになった、句が載っております。で、今年は伊藤聖子さんと夏井月さん、プレバトなどでもおなじみですよね、それから黒田桃子さん、このお三方が、俳句を選んでいらっしゃいます。
はい、ここに俳句が10選全部で30選、
はい、
まあ疎いわな俺は俳句なんか。匠は？
僕もそうですね、あまりやっぱこういう機会がないと目を通すことは、一応そのプレバトとか出て俳句作ったりとかはありますけど、
結果残してるんで、
プレバトでは一応1位取りました僕。
初登場で1位取
った、初登場で1位取りましたけど、やっぱりでも他の人のこの作品を常日頃見てるかって言ったら見てないですし、今こういう機会があって目を通すこと
は。NHK の俳句にも呼ばれて
あ、夏井月さんの番組ですか？
かな、
あ、違う、
また違う先生がプレバト見て、あと雷の漫才好きってことで俺だけ呼ばれたって
、
はい、
俺だけ、
おい、僕だけ行きます
夏井月さんっていう方、
はいはい、
夏井先生今大人気ですよ。
すがすがしいよねこの人ね、もうダメなの、ダメだから、ね、絶対ダメだからね、
なんだろうな、こういう先生いたなっていう、学校にも、はい、私こういう女の人好きだなと思って、
褒めるところは褒める、ところは褒める、でもここがダメ、ね、はっきり。三浦プレバト、
それがねまさに昨日とつい提出したのが締め切りで、もうね3日ぐらいずっと、はい、もうずっと考えたけど、考えれば考えるほどね、夏の沼にはまってわけわからなくなってきちゃって、もう何だかわからなくなっちゃって、
あ、じゃあまだそれの結果はまだ分かんないってことですよね。
まだスタジオやってないから、
ドキドキしますよね。
まだ僕絵でね、
そうですね、僕はプレバトで、あの、ね、消しゴムハンコですね、まあ、俳句よりだいぶハードルが低い競技で、最下位でした、圧倒的、
素晴らしい、
必要、お前みたいなやつ
思った人
必要、
そこで妙にね、俺も芸術性あるぜなんてみんながやりだしたらさ、バランスが壊れちゃうからね、
それのキャスティングだもんね、
お前みたいな顔したやつ、あ、じゃあでも消しゴム版画で、で最優秀でもうなん、
あ、クッキー、
クッキーか、
お前らみたいな、まあ、確かにちょっといかつくて坊主でね、今ちょうどキャップかぶってるからね、ちょうどキャップかぶってたから、
グヘグヘみたいなと思うのやつが、
ギャップもなく見た目通り、
見た目通り、はい、見た目通りです僕は。
あの絵もすごいよね、なんか。
クッキーさんすごいです
ね。あれはすごい、もう全然すごい。
ね、
もうおしゃれだもん。あの人アーティストですよ、芸術家ですよ。
昔あのジミー大西がね、あの一緒になんか夜やってる番組あって、それで素人が絵描いてこいみたいな話があって。それでジミーが描いてきた絵がすごかったんで、それからあれだもんね、自分でデッサンとか学んだり、そう、外国行って修行したり、いろんなことしてるんだもんね。どこで才能がもう一つ別のあるか分かんないよね。
大竹さんもキンキンね、きっとプレバドお出になるんじゃないかと。
だからそれを意識して今日はこういう、
そうですね、
予習ですね、
俳句とかみんなで
少し学習した方
が、鑑賞しようっていう回ですもんね。
プレバトって何？
いや、散々話して
た。お前から振っただろ。
嘘でしょ。
プレバト
自分で言いましたよ。
おめえから振っただろ。
一番最初に。
どんなハト？
ハトじゃないですか。
あ、そう。電車バトの意思だと思って。違う。
違
う。あ、そう。そういうのね、あるんだ。もうね、年寄りで恥かくだけだからね。もう
年寄りで恥かくと大変だよね。
じゃあお前らのね、100倍答える、
わかりますよ。私ね、20代30代までね、自分がね、どれだけ不細工に移ろうが、どれだけ悪口言われようが、へでもなかったんですけど、40代ぐらいからやっぱちょっときついですね、この、年取った人たちがクイズで失敗、不正解出すと、あ、そっちかっていちいち言うのをうざってえなと思ってたの、お前絶対分かってねえじゃんかなのに、あ、なんだそっちかとか、あと早押しで絶対遅く押しといて、早押しのボタンさえ押せれればなとかって言い訳してるのみっともねえなと思ったけど、いや私も同じようなこと言うようになっちゃった。あーなー 感が違う、そっちは分かってたのにとかさ、なんかさやっぱそう年取るとやばいっすね。
いやだから早押しのボタンもさ、なんかこう分かっても分かんなくても押せみたいなこと言われるじゃん、絶対できないね、
うん、あもうできないですか、う
ん、できない、分かっても分かんなくてもとりあえず押せみたいなこと言われるじゃん、はいはいはい、ね、それで押してから考えるみたいな、うん、もう絶対ダメあんなの、うんうん、しかも分かってても分かった時点でもう手が遅い、年寄りは、
あ分かる、うん、分かる分かる、すげえ、うん、私も早押しはダメですもん、うん、
だから全部年寄りにしてくれればね、
あ、ありますよ、あのフジテレビのあれで BS でやってますよ、うん、年寄りばっかりのクイズ番組、
知らない、
出ましょう、
出ましょう、
小竹さん出ましょう、
いやいや、
いやそれだったらぶち切りで勝てますよ、うんうんうん、みんなめっちゃ面白いですもん、私一回出てすっげー面白かったもん、うんうん、腹抱えて笑って帰ってきましたよ、
あれだろう、それなんかあの昔どっかの鈴木なんとかってあのさんが
ご長寿早押し、
ご長寿、
ご長寿、ご長寿じゃない、
あんなお前そのこと言ってんじゃねえだろお前、ごちそうめちゃくちゃ笑ってるお前、ご長寿早押しクイズに俺出すのお前、
いやいや、あんな感じじゃない、あんな感じじゃない
俺でも あれ見てて昔見てて、はい、さもう終わらしてたんだけど、はい、だってたまにあんなのがみたいなあるじゃん、うん、もう笑えない
自分見てるよ、
もう笑えない、
あと答え見ても何が不正解かわからない
全然わかんない、すごいヒントくれてるのにな、
わかんない、
全然わかんない、まあまあそれはともかく、はい、今回はこの10選10選10選、いろんな方が選んだ、はい、あの平和の俳句特集がありますけども、三浦はどんなのが心に、来ましたか、
うん、まあ、私はこれかな、私画面の銃撃つ子、我が手で銃撃つ子、
うんうん、
でもこれ、まあ、区切りを五七で言うと画面の銃撃つ子、我が手で銃撃つ子、
うんうんうんうん、
でもこう一応読むのは難しいんですけど、うん、画面の銃撃つ子、我が手で銃撃つ子、
はい、これはやっぱしこう気になるね、画面の銃撃つ、それは何、ゲームか何かの話、
きっとそうでしょうね、
ゲームか何かで、
まあ、夏井月さんの解説の中では、うん、はい、画面の銃撃つ子、我が手で銃撃つ子と読んだのは15歳の小林和則くん、うん、ゲームの画面の銃撃つ子は自身、うん、我が手で銃撃つ子は紛争の地に生きる子、うん、その接点にハッと心が動いた瞬間、句が形を成したのでしょうという解説をしています。
すごいね、
うん、
はい、匠、
僕ですか、僕読ませていただいて、うん、はっと思ったのが、うんうん、あれですよ、ははじゃないです、ごめんなさい、はっとしたのが、うん、原爆機季語に染みる放射能っていう、
うん、
もはやもう、うん、その原爆っていう言葉が、うん、夏の季語になるくらい、うん、すごいやっぱ影響があったんだなっていうので、うん、すごい
これ、
うん、
これ季語なの、
あ、はい、
うん、そうなったんですかね、
うん、でも夏ってもう原爆とかそういう風に戦争っていう話聞いたらやっぱり夏のイメージが出てくるじゃないですか、だそういう意味ではその最後の放射能の影響はそういう人のイメージのとこにも影響があったんだろうなって思うと、うん、
そうだね、
そう思いましたね。
しかも広島長崎はもう何度も言うようだけど、うん、民間人だからね、
そうなんですよ、
兵隊でも何でも、その後東京大空襲で20万人とかね、うん、もう死ぬんだけども、全部民間人だからね、
うん、
戦争って境目ないんだ ね、 ね、本当は決めてるんでしょ、いろんなことね、うん、決めてるんだけど、そのルール最後なくなっちゃうんだね、
うん、
まあそれは原爆機が、まあ、悲しい季語にうん、なるってことだよね、
うん
うん、学ぶ、
はい、うん、これですね、ありふれた、そうそう、それが平和です、
うん、なるほど、これはどういった思いで、
はい、うん、僕これですね、いやなんか、
いや、う
ん、はい、
いやだから どんな風に感じて
そのなんで選んだかっていう理由を、
理由ですよね、理由を述べなきゃいけないですよね、
う
ん、い
や、それそうだろう、は
い、あの代わりに僕が、はい、僕もこの句いいなと思ったんです、はい、この句考えたの92歳の方で、 ちょっと見させていただいたところ、はい、他のそのなんだろう、ご年配の方って結構その、戦争の背景ですとかそういう思いを五七五の中に入れてるのが多くて、で逆に15歳のことが考えたのってポジティブが多いんですよ。にっこりと笑うだけで平和みたいっていう子もいれば、まあそういう風に、ひいじいちゃん戦争って何教えてよみたいな、はいはい、そういう分からないとか、はいはい、そういう句が多いんですけど、うん、その中で92歳の方がありふれた、うん、そうそうそれが平和ですっていう、うん、すごいポジティブな、うん、句を読まれてるので、うん、印象には残りましたね、はい、結構背景のことを言ったりする
方が多いんですけど、まあ、92歳の方があれだね、今日何もなかったねと、
うん、
まあ昨日もそうめん食ったぐらいで、うん、これといって何もなかったねと、
うん、
多分明日も暑いだろうけどもそんなに変わったことは起きないねと、
うん、
でもそのありふれた日常が平和っていうことだよなと、
幸せなのかなっていう、うん、
っていうことだよな。
このそうそうっていうのはどういう感じなんですかね。
ありふれた、そうそう、
もあの例えばなんか、うん、暑い日にコーラ飲んで うめえなあ、うん、そうそう、それが平和なんだよっていうような、うん、そうそうなのかなってちょっと僕は言いましたけど、
朝ごはん何食べた、あーコーヒーとパンです、そうそうそれが平和ですみたいなことですね。
今そういう元気なそうそうって感じ、
太田さん言ったじゃん今。
いやまあ、まあ、学ぶのは、はい、あのまあ、ダブルミーニングだけど、はい、まあ意味は分かるよ、
はい、今とても平和です、うん、こういう状態ですね。
今こうやって、
はい、いつもの
学ぶ、そうそう、いつもの学ぶができるのはそうそう、それが平和です。
君が毎日仕事終わって、はい、いろんなことしてるのも、
はい、
たくさん靴買ったりしてるのも、は
い、そうですよ ね、
ね、
平和ですと。
そうだよね、
はい、もうだからもうちっちゃいことじゃイライラしないなって思いますよね、うん、92歳の方のこういう、うん、
だからすごいのは僕ら戦争知らないじゃないですか、うんうんうん、っていうことよりも92歳の方は戦争体験した上でありふれたそうそうそれが平和ですって句を読めるのがなんか深いなっていう感じがしました ね、
はいはい、私はですね、はい、日は昇る赤ちゃんは泣く花は咲くっていうのが気になりましたけどね。
What a wonderful world みたいな世界観
なんですか。
What a wonderful world の、うん、
サッチモの、うん、
サッチモじゃないですよ、うん、What a wonderful world のあれですよ、あのアームストロング、
ルイ・アームストロング、
ルイ・アームストロング、
あの通称サッチモっていうんです。
サッチモっていうの。
そうそうそう、
サッチモスのこと言ってんだと思った。
サッチモっていうの。
サッチモ、はい、それです。すんません。
日々を生きる喜びを単純化した表現に説得力がありますっていう表が書いてあるけどね。
日は昇る、赤ちゃんもなく、うん、花は咲く、うん。これもう最終形態な気がするんだよな、ね、私いつも。
どうして？
この世界観って。
うん、
え？
あ、このこれが？
そう。なんか辛いことがあった後こういうことに行く感じがするんだよね。
なんか日は昇るってなんかこういい言葉だなって俺本当に思うのね、
うん
う
ん、
ああ当たり前なんだけど、
うん、
ああまた今日も日が昇るよって、
うん、
また昇ってるよ、はい、こう地球の周りをぐるぐるね、はい、日が昇ってくるっていうのはなんかこうまあ、この人はたまたまあのその横にいた自分の子供かどうか知らんけど、まあ赤ちゃんは泣いたりしてたりね、まあ子供があのなんか喧嘩したりねするのかもしれないけどもね、もう畑仕事に行くのかどうか知らないけども、まあその花は咲いてるし赤ん坊は泣いてるしみたいなのはなんかずっと続いてほしいっていう思いがもう伝わってくるなと思うんですけどもね、はい、太田さんも何か気に入ったのはありますか。
私は、うん、残されし軍服で知る父の方っていうのがね、これもいい句だなと思って、生まれたばかりのお子さんとか、あるいはお腹にその奥さんに子供を宿したまま戦地に行って、死んでったその兵隊さんの無念もあるし、それを知らずに成長していったお子さんのその戦争に対するなんでこんなことになっちゃったんだろうっていう思いもあるだろうし、そんないろんなものがこう込められてるような気がしますね。
残されし軍服で知る 父の丈、
洋服のこう丈ですよね、
あお父さんの身長とか、
うん、こんな人だったんだ
っていうのね、それもね、うん、サイズっていうのがでね分かるんだろうね。俺ん家にね、いや親父がね、
はい、
清掃行った時のね、うん、あの写真が何枚かあるんだけど、はい、そのうちこんなちっちゃい写真なんだけど、うん、あの頭に軍帽をかぶってね、はい、上半身裸で、うん、こうどっかでの木か何かのところに、まあ、戦地だろうね、うん、寄り添ってそのなんか足投げ出してるような写真が1枚だけあるんだけどね、うんうん、それ以外は帰ってきてからのサラリーマン時代のね、
うんうん、
東海電局っていうところに勤めたサラリーマン時代の写真は仲間と一緒に旅館行ったりとかっていうのはあるんだけど、戦争の写真はそれ一枚だけなの、俺に残ってる。まあやっぱりその軍服とか軍帽とかね、なんかこうそのほんのちょっと、まあ、軍手でも何でも、まああれなんて、まあ、昔もね使ってたんだろうからそういうんだろうけども、もうゲートルとかね、ちょっとでもあるともう70年の時を超えて、
うんうん、
もう急に目の前にその世界が
リアルだな、
現れるような錯覚に陥るんだろうね、うん、はい、まあ、まあこんな素敵な曲は作れないけど、たまには俺たちもねなんかこういうのを機会に、
うん、
まあ下手くそだけど誰か先生でも呼べばね、太田さん、
そうなんですね、
北郎、まあね、うん、さん呼ぶ、
え
ー、って、いやだってすっごいさ、このプレバトがブームになる前からさ、北郎、うんうん、さんさ、うん、俳句はいいねっつって、うん、俳句好きとか言ってましたよ、
うんうんうん、そう、あいつ頭いいからな、
北郎、ね、先生呼ぶ、
ね、ラジオって北大丈夫かな、添削
してくれるかどうかってことですよね、う
ん、添削なんかで
北郎先生
できないよ、
ダメかな、
ダメ、
じゃあどうする、佐々木さんの手裏剣教室にする、
手裏剣投げてどうするの
どうする、佐々木先生の手裏剣教室か、まあまあ、北郎先生の俳句教室しか、うんうん、今、うん、
ねえ、もうそういう手短じゃなくなっていいんだもうちょっと遠くからちゃんと呼んでこいよ、遠くからちゃんとしたら
遠くからちゃんと、
遠くからちゃんと呼んでこいよ、お前ね、お前ちのお父さんとか俳句やってないの、
お父さん全然、うん、あの、うん、なんつーの、うん、お父さんはあれですよ、うん、前も言ったけど研究ばっかりしてますから、
うん、何の研究してるの、
それが目的も発表する場所もないのに、うん、研究が忙しいっつって、うん、なんか字いっぱい書いてます、うん、分からん研究がっつって、
はい、何の研究か今度調べておくようにね、
新聞の隅に、うん、新聞の見出しと同じ字をきれいに写してます、それを多分研究と呼んでいる気がする、
うん、あそうね、
うん、2時間かけて新聞読みますからね、
うん、すごいね、
犬撫でながら、
あそう、
犬撫でながら新聞読んで一つの記事終わるとさ、向き変えなきゃいかんじゃん、その時犬から手離して向き変えるじゃん、そうすると犬がうち狂犬だもんで、めちゃめちゃ臭い狂犬だもんで、すぐ噛んだりするから人
そんな犬よくそんな風に育っちゃったな、
いやタロコちゃん、タロコちゃんよ、タロコちゃん、はい、いよいよボケちゃって、はい、私のこと忘れちゃった、
あ本当に、
うん、
覚えてるもんだけどね、犬は
ずっと覚えてるもんだったけど、うん、いよいよ匂い嗅いで、うん、ぐーってやられちゃった、うん、
はい、わかりました、うん、さて、はい、ちょっと時間ちょっとなくなってきちゃった
ね、
あ、
はい、
ちょっとやばい、
はい、
うちらは字見てあれだけど、はい、聞いてる人は分かんなかったかな、
文字じゃないですかね、
文字を見てやって
るから、うん、俺だから一回俺ちゃんと繰り返してみたけどね、分かりやすくこう
どうしよう、俺は
ずっとやったつもりでいるけどね、
さすが、
今の血を込めて、
さすが
やったよな、
さすがディスクジョッキー、や
ディスクジョッキーってなんだよ、
DJ、
はい、じゃあね、
はい、よろしくお願いします、
ちゃんとやったよ、
なんで役ですげえつってんじゃしょう
よ、はい、太田さん、
はい、もう一つ戦争に関することなんですけども、はい、これ東京新聞の必戦というコラムなんですが、うん、久世照彦さん、亡くなりになりましたけれども、うん、本で、その終戦直後の体験を書いてらっしゃるんですね、うん、 韓国プサンからの引き上げ船での出来事を書いています。本当にあったお話なんだそうですが、食べ物をめぐって男たちが喧嘩を始めたそうです。争っている男たち自身、情けないやりきれない思いだったけれども、それぞれ後へは引けない様子、刃物まで持ち出して今にも血を見るという時に、おばあさんが唱歌のおぼろ月夜、これをつぶやくように歌い出したそうなんです、うん、菜の花畑に入りひうすれという曲ですね、うん、で周りの何人かがそれに合わせて、やがて歌声は船内の隅々にまで広がっていって、うん、争っていた男たちが最初に泣き出した、みんな泣いていたというお話です、う
ん、引き上げる人たちってみんなこうずっとプサンってところに、そこから引き上げ船みたいな、
乗って、
うん、帰ってくるらしいね、はい、こういう体験してる方ね、あの中西玲さんとか皆さん、もうみんなこういう体験なさって、中西玲さんはこの釜山の港に立った時に、ものすごいなんか港の景色がとんでもなく晴れ渡ってて、やっと釜山までたどり着いたわけね、これで日本に帰れるって、そういう時に思ったのが、あの後で作詞するときに、あの時の風景はまさに晴れるやだっていうね、で晴れるやっていうあの歌をの歌詞を作ったっていうふうにおっしゃってたね、うん、はい
はい、じゃあ続いては朝日新聞のコラムなんですが、これはあの全然先生とは関係ないんですけれども、あのまあ政治家の言葉、特に政権の公約はやはり非常に重いと、まあ公約とは国民とのお約束、お約束を破れば責任が問われる、政治とは結果責任だと、で政権の公約がちょっと軽くなってるんじゃないかということをこのコラムの方は書いていて、例えばアベノミクス3本の矢、新3本の矢、希望出生率 1.8、 1億総活躍、生産性革命、同一労働同一賃金、働き方改革、まあ、よく考えてみると結果が出ないうちに次の公約がどんどん出てきて、別の改革が気づくと始まってると、で考えてみればどの公約も1年やそこらの取り組みで結果が出るような生半可なものじゃないと、何年もかけて初めて世の中の歯車がようやく動き出す、そんな大改革ばかり、で総理が例えば号令をかけたくらいで世の中がらっと変わるんだったら誰も苦労しないと、まあ、これだけ次から次へとやっつぎ早にどんどんどんどん新しい改革を打ち出すというのは、よほど世の中を甘く見ているか、さもなくば最初から言ってるだけやってるふりで本気でやろうと思っていないか、どちらかとしか考えにくいと、まあ、実際何一つしっかりとした結果が今出ていないと、まあ、これが例えば先の参議院選挙で投票率がついに5割を切った理由かもしれないと、政治家が言葉をもてあそんで結果責任を取らない政治を続けていくと、どんどんみんな政治から離れていっちゃって、その先にはひょっとすると恐ろしいことが待ってるかもしれませんよというコラムですね、はい、
で今何やってるかって言ったら、テレビなんか見ると、まあ、こういう問題は置いておいて、こじれた日韓関係の話題だらけになってるね、
うん、そしてその先にやっぱり憲法を変えましょうっていうのを大きく打ち出してますよね。
俺こんなことして誰得すんのかなと、例えば対馬なんかもう本当に人来なくなっちゃってるし、韓国から日本に来る人たちもものすごい勢いで減ってると、ね、それでまあこれは感情のやり取りだと、普通政府はね、そういうところをクールに冷静に、感情がそういうのあったとしても、はい、お役人さんなり政治家なりが収めていくもんだと思うんだけど、なんか両国ともね、まあ、韓国はもちろんなんだけど、どうも煽ってきているような雰囲気があると、それで俺は本当に思ったんだけど、誰得すんだと、ね、得しねえじゃないかと、相手の国の方が先に潰れるとか言ってるけど、それだって得しないよね、でこの問題がこっちにあって、もう一つこっちにアメリカと中国の関係、で今これに関税かけるぞとかいろんなことで、こう自分たちの国をこう保護貿易っていうの、
そうですね、
走ろうとしてるじゃない、
まあ、9月1日から関税かけるぞって言うと株価がドーンと下がり、その中から一部の品目を除外するよって言ったら株価がドーンと上がりっていう迷走がありますよね、
はい、いや俺今まであのラジオで喋ってきたのはね、こう日本と韓国はこう振り上げた拳をどうやって下ろすのか、落としどころが難しいじゃない、見えないって言ってきた。アメリカも中国とやってんだけど、トランプは完璧に、トランプ大統領はディールでこう吹っかけといて、ここを差し引いて、あ、相手とのなんか取引をまとめるみたいなことに長けてる人じゃない、それでこれでも誰が得するのかなと思ってね、思ってたわけよ、これ俺の考えで間違ってるかもしれないけど、今太田さんが株が500ドルも乱高下すると、日本も同じように400円から500円、
アメリカの影響を受けますからね、
やっぱりさ、これ株やってる人たちってさ、儲かるよね、どう考えたってこう、それでしかもこの世の中の動向が、政府のやることが見えてたりすれば、早く売ってね、落ちた底値で買えば、もうものすごいお金が儲かったりするわけだよね、で儲かってる人いるんだと思ってちょっと愕然としてるんだけど、私の考えは間違ってるでしょうか。さあ今日も始めましょう。